暑いですね。もう少し我慢してください。皆さんは聖書を読んでいるときに、イスラエル人、またユダヤ人、ヘブル人という言葉を目にされていると思います。どのような違いがあるんだろうかと思いになったことはありますか？結論から申し上げますと、この三つの言葉は同じ民族のことを示しています。創世記14章3節、創世記14章13節にこうあります。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来て、そのことを告げた。アブラムはアモリ人マレムのカシの木のところに住んでいた。マレムはエコシとアネルの兄弟で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。このように創世記14章でアブラムはヘブル人と呼ばれています。ヘブル人とは古代中近東社会で生活レベルに合った言葉を示しています。その地域社会の正式な構成員ではなく、遊牧生活を営む人々、またはその土地に縛られることなく移動しながら生活していた居留者、移住者たちのことを言います。特にエジプト人は彼らのことを軽蔑の意味を持ってヘブル人と呼んでいました。またイスラエル人は創世記35章10節にあるように、神がイサクの息子ヤコブにイスラエル、神が争われるという意味の名前を与え、神の清さを示すものとして選び、その名が祝福された名誉ある民としてヤコブの子孫に受け継がれ、自分たちのことをイスラエル人と呼びました。またユダヤ人とはイスラエルの十二部族の中で最も力のあるユダ族、彼らが住んでいた地帯がユダ地方であったために、南王国に属するユダに属する人を指して呼んでいました。後の時代になってイスラエル全体を他の国の人々がユダヤ人と呼びました。このようにヘブル人とユダヤ人、それは他の国の人々から呼ばれた名前であり、イスラエル人とは彼ら自身が先祖から引き継いだ名前なのです。同じ民族を指す言葉であっても、そこに込められている意味の違いはあります。聖書の中で神からイスラエルの子と呼ばれ、神を第一にするこのイスラエル人がエジプトで苦しい奴隷生活を送っていることを見られた神は、モーセを選び彼らを解放し、荒野での放浪生活を経て、ようやく今神が示された約束の地に入ろうとしていました。ここで神は放浪の民ヘブル人に安心して住めるイスラエル人の場所を用意されました。それが吉明に書いてあります。吉明一章二節三節、吉明一章二節三節、私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。三節、私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。イスラエルの民を約束の地カナンに導く役目をモーセから引き継いだヨシアは、若くしてモーセの友のものとなっていました。カナン侵入の際には事前にその地を偵察していました。ヨシ明14章7節、主のしもべモーセがこの地を偵察させるために私をカデシュバルネアから使わした時、私は40歳でした。私は自分の心にある通り彼に報告しました。ヨシアは神の約束を受けてヨルダン川を越えてカナンの地へと出発しました。その出発は アブラムがヘブル人として初めて神に選ばれた時からすでに750年の時が過ぎていました。その間、イスラエル人が唯一の神を信じますという約束を捨てそうになった時にも、神はこのイスラエル人を見捨てずにカナンの約束の地まで導きました。なぜ神はそこまでするのでしょうか。それは、神は一度与えた名前を決して取り上げることなく見守り続ける方であるからです。ヨシアに導かれて約束の地を相続したイスラエル人、そしてこの地上でイエスを救い主と信じることによって神の国を相続した私たち新しいイスラエル、この両者に神がどのような選択を与えられたかを本日の聖書箇所から見ていきたいと思います。一言お祈りします。ご在天の父なる神様、あなたがこの御言葉をこの口を通して皆さんの心に届くことができますように、どうぞ見守ってください。主の御名によって祈ります。ヨシア記一章三節にこうあります。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。すいません、図がここに出るはずなんです。はい、これ皆さんよく聖書の後ろに書いてある図なんですが、この黒で囲っておりますこの場所、よく聖書で語られるこれがカナンの地です。ヨシア記の冒頭で、戦う前からこのカナンのこの土地はイスラエルに与えられていると神は言われました。なぜならこの戦いは神が指導者であり、神ご自身が戦われたからです。神の語られた通りに戦いは進んでいきました。ヨシア記には細かくその状況が記載されています。ヨシアの率いるイスラエル軍は先住の民との戦いに勝利し、獲得した土地をそれぞれの部族に分配していきました。しかしそこには未だに占領し残した土地がたくさんありました。ヨシア記16章10節、ヨシア記16章10節、ただし彼らはゲゼルに住むカナン人を追い払わなかった。カナン人はエフライムのただ中に住んだ。今日もそうである。カナン人は強制労働に服すことになった。イスラエル人の弱さや不信仰による失敗は聖書にたくさん書かれています。時が過ぎていくと、イスラエル人は神が与えてくださった約束の地から異教の神々や人々をすべて排除するようにという神の命令を守ることができず、各地にカナン人の都市が存在し、その上イスラエル人の中にも先祖が昔ヨルダン川を渡るときに、ヨルダン川を渡る前に礼拝していた神々のことが気になっているものや、またカナン人の宗教や文化に興味を持つものが出てきていました。皆さんご存知の出エジプト20章にあるこのような言葉、出エジプト20章3節4節、あなたには私以外に他の神があってはならない。4節、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるもの、下の地にあるもの、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。神がモーセにシナイ山で与えた十戒の第一、第二の言葉さえも守れないようになってきました。それに危機感を感じたヨシアは、彼の人生の最後の力を振り絞って、もう一度自分たちが何者なのか、なぜイスラエルの民と呼ばれたのか、その意味を確認するために、神との契約が交わされてきた記念の地、シェケムに全部族の代表を集めました。この図がシェケムです。丸一となっているところがシェケム。カナンの中心のところにあります。皆さん、イスラエルに行かれたこともあると思いますが、エルサレム というところは、このシェケムのすぐ下、サレムというところがエルサレムだと言われています。その中心にあるところにシェケムというところがあります。シェケムの地はヘブル人アブラムが神から初めて土地を与えられた記念の場所でした。創世記12章6節7節、創世記12章6節7節、アブラムはその地を通ってシェケムの場所、モレのカシの木のところまで行った。当時その地にはカナン人がいた。7節、主はアブラムに現れて言われた。私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。またヤコブの家族の中にあった異国の神々の偶像をすべて捨て去った場所もこのシェケムです。創世記35章4節、創世記35章4節にこうあります。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれをシェケムの近くにあるカシの木の下に埋めた。ヤコブはここで偶像を埋めることで神への信仰を具体的に表そうとしました。ヨシ明24章1節、ヨシ明24章1節、ヨシアはイスラエルの全部族をシェケムに集め、イスラエルの長老たち、頭たち、裁き人たち、司たちを呼び寄せた。彼らが神の前に立ったとき、今ヨシアはイスラエルの民に先祖ヤコブが悔い改めを誓って偶像を捨てた記念の場所に立ち、イスラエルの全部族が本当に主に仕える決心を表す必要性を訴えました。ヨシ明24章13節、24章13節、私はあなたが浪したのではない地と、あなた方が建てたのではない町々をあなた方に与えた。あなた方はそこに住み、自分で植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑から食べている。今までイスラエルが神から受け取ったものはすべて神が与えたものでした。豊かな作物のできるカナンの地に住まいを得たことへの感謝も忘れ、生まれながらのイスラエル人という名誉だけ持ち続ける彼らの傲慢な態度は、異教の神々の力が入り込む危険性がありました。そこでヨシアは彼らに命令しました。ヨシ明24章14節、24章14節、あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。主に仕え、あなた方の先祖があの大河の向こうエジプトで仕えた神々を取り除き、主に仕えなさい。この短い一節の中に3回も使えるという言葉が出てきます。使える、この言葉は言語では奴隷という言葉と同じ語句です。それはアパードと言いますが、奴隷とは主人によって与えられたもののほか、自分で選択するという自由な意思を持たないもののことです。しかしここで言っているのは奴隷制度のことではありません。主のしもべと呼ばれたモーセやヨシュアと同じように、ただただ主にだけ目を向けて、唯一の神のことに力を尽くすこと、尽くすもののことです。他のものに目を向けず、他の神々を捨てるということです。それが唯一の神に仕える方法です。ヨシ明24章15節、24章15節、主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。先祖を今まで導いてくださった神を選ぶか、この土地の神を選ぶか、それは土地に根付いた神を選ぶか、土地などを超越する神を選ぶかという選択です。土地に結びついた神との関係は、その土地を失った時には全てがなくなってしまいます。 しかし人も土地もすべてを創造する神に結びついていれば、その時に土地を失うことがあっても、その神の偉大さと神が共にいてくださるので、いつも新しい歩みを始めることができます。これまでイスラエル人にとっては、唯一の神に仕えることは先祖から伝えられて当たり前のことでした。自分たちは神に選ばれたものなので、いつでも守られているから、異教の神々を信じる人たちとの交流など問題がないと考えていました。そこでヨシアは、神に仕えるのが嫌だったら自分の使いようと思うものの方を選びなさい、そう言ってイスラエルに厳しい選択を迫りました。今日選ぶがよいという言葉の今日というのは、今というこの時間、また昼の明るい時のことを言語では言います。それ以外にもこの言葉には、取り分けられた時間、分離されたことをも表現します。この今日とは、良いものと悪いものが混然一体となっているこのイスラエル社会から取り分けられて、聖なるものとして見ていただけることを指します。聖なる神のおられる場所に置いてもらえることです。そこでイスラエル人一人一人が神を選択するかどうかをはっきり決断するのです。先祖から引き継いだ信仰を守るだけの習慣に縛られたものではなく、神の清さを体験する新たなイスラエル人となる選択は、神のみに仕えることをはっきりと一人一人が選択することなのです。それは他のすべてのものを捨てることです。ですからシェケムの地に集められたのです。以前ヤコブが偶像をこの地に埋めて唯一の神への信仰を示したところだったからです。異教の神々や偶像をすべて捨て去ること、それが神に仕えることでした。同じように聖書の中で自分自身をキリストイエスのしもべと言って主イエスに仕えていたパウロは、ローマの牢獄に囚われている時に、小アジアの諸教会にイエスは神の子ではないという噂を広めて教会を混乱させようとする者たちがいることを聞き、惑わされないように強く生きてほしいと信徒を励ます手紙をエペソの教会に送りました。エペソ人の手紙6章10節、エペソ人の手紙6章10節、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。終わりに言いますの終わりとは、エペソの教会にいる人々に、これがもう最後です、もう二度と言いませんと脅迫したのではないと思います。この最後という言葉が先日新聞のコラムに載っていました。それは19世紀の終わり頃、アメリカの町々を巡回していたサーカス団が、最後のキリンを最大の呼び物にしてたくさんのお客様を集めたという話でした。その宣伝文句がこうです。かつてはたくさんいたキリンも今ではこの一頭になってしまいました。この機会を逃したらもう二度とキリンを見ることができません。そういう言葉を投げかけられた観客は興行主にすっかり騙されてしまいました。ここに使われた最後というその言葉には、もう二度とないという危機感がありました。しかしエペソ人の手紙6章10節の終わりに言いますというこの終わりの言葉のもとには、最後という意味もありますが、今はとかその上、取って変わって、そのような意味も含まれています。新しいことに移行する、そういう時に使う言葉であったようです。ここでパウロはエペソの教会の人々、またその周辺の教会の人々に、間違った異端の教えに惑わされないようにしてほしいと言っています。終わりに言いますとは、ここでは新しいことに移りなさい、そう言っています。古いものに代わって新しいものに移ってください。それは主イエスを 神のことを認めない古い考えをここで終わりにして、神の子イエスの力のみに頼った新しい生き方を選んでくださいと言っています。それは主にあってできることです。主イエスが持っておられる力は、自然も歴史も人間の世界も、見えるもの、また見えないもの、それらすべてを支配する力です。主イエスを信じ、信頼することです。パウロは、エペソ人の手紙4章24節でこのように言っています。4章24節。真理に基づく義と聖をもって、神にかたどり、作り出された新しい人を身に着るべきです。と述べています。新しい人を着るとは、主イエスを神の子と信じることによって、主イエスと共に生きるものとなることです。それは、私たちが自分の意思で、主イエスが神の子だということを選択することです。新しい人を着る、そういうことを選択するのです。エペソ人の手紙6章10節、終わりに言います。主にあってその才能の力によって強められなさい。強さとは、意志が強いとか力があるとかいう人間の持っている力ではありません。それとは反対です。私たちには力などありません。ですから、全能の神主イエスに私のすべてとなってくださいと願い、主イエスの力をいただくことです。自分の力不足を神に補っていただこうとすることではありません。神に選ばれたヤコブの子孫イスラエルにとっては、神に仕えることは異教の神々や偶像を捨てることでした。一方、私たちが救われたのは、主イエスを神の子だということを信じたからです。主イエスの力に頼って、今までの古い自分から新しいものに移し替えられ、主イエスを着たものになったからです。それが主イエスに仕えるということです。捨てることと着ること、全く反対のことのように思われますが、両者とも主が与えてくださった機会を選び取ることを言っています。その結果、旧約聖書の民も、私たちに至る新約聖書の民も、共に神に仕えることを選んだ聖なるイスラエルです。皆さん、私たちは神に支配されるか、罪に支配されるか、そのどちらかです。その選択は一人一人の決断です。主イエスの支配を望む者は、清い生活を送ることを目指します。それは自分だけが信仰を深めようとする、そのような個人的なものではありません。私たちが教会というこの共同体の中で、どのように主イエスの清さを実践しているかにかかっています。それは私たちが互いに受け入れ合い、許し合い、励まし合いながら成長していくことです。それは主にあってと言われているように、主イエスにいつも結びつき、主の愛を受けながら歩むことです。主に信頼して従うものとなりましょう。お祈りします。御在天の父なる神様、あなたが私たちを選び、私たちもあなたの差し出してくださったそのチャンスを選びました。どうぞあなたが私たちを清め、また私たちの清さをこれから続けていくことを見守ってください。すべての感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。